無限まやかしだ。
大島よきです。
高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
おっ、
不適切にも程がある第6話の2本目の感想でございます。まだの方は1本目から聞いてください。
はい、
ミュージカルシーンがね、今回かなり素晴らしかったなと思うんですけれども。
そうね、
やっぱり5話でその震災でね、まあおそらく亡くなってしまうであろうという一郎と純子という設定で、まあ、純子はまだそれを知らないわけですよね。で、一郎はそれを伝えられずにいる。で、一郎自身は余命9年だ、みたいな感じで、まあ、めっちゃポジティブ人間ですから、彼は。受け入れるのもやっぱすごい早いっちゃ早いですよね。で、それを踏まえての、今回の純子初ミュージカルですもんね。
そうね。
で、ここまでの流れで、おじさんたちの昔話。聞いてらんないよ、みたいな話で、まあなんか今が楽しくなくなったら昔話するんだろうな、みたいなね。昔話についての解釈論とかもある中で、いや、昔の話をしてるわけじゃない。17歳の話してるだけっていう。
あれもなかなかね。
ね、その時点でもうね、結構すごい名作なんですけど。
よく、なんかこう、不思議とね、ヘリクツとは断ずることができない説得力があったんだよな。
うん、で、そっか、それが一個の結論かと思えたら、そこで純子が、私は今17歳、
うん、
17歳の話されても、私は今17歳、
うん、
で、まだ何者でもない、昔話のネタがないって歌う、っていうので、
うん、
オチになってて、
うん、
けど今見てるこの景色が昔話になるんだよね、なんちゃって、みたいな、
うん。
いや、ならないんだよね、君の場合は。
そうなんだよ。
っていう、ええー、そんなことさ、6話でやられて、俺らどう思えばいいのっていう、実はかなり我々の心をペンディングに、チューブラリンにする回だったなーってすげー思って、苦しかったし、ミュージカルの使い方が5話までと全く違うしね。で、4話までは、前回も言ったけど、こう議論を白熱させる起爆剤だけど、
うん、
議論をしてると楽しいシーンじゃなくなっちゃうから、ミュージカルにしてるっていうニュアンスがあるし、
そうね、
いろんな曲とかを乗せてあのパロディしてね、やってく楽しさみたいな、ゴッドタンのマジ歌みたいな楽しさみたいなところもあったりして、で5話でストレートに感動させる、ヒューマン家族ドラマっていうのをやって、で今回その4話までの話と、あの世代間の話ですよね。1から4話までの世代間を戦う歌。うん、で、5話の、まあ、どうしようもない世界の無常っていうのと、家族のつながりっていうのを重ねた話。それを、両方、マッシュアップした6話の今回のミュージカルシーン。
そうね。
どうしようもない。もう、感想の持ちようがないなと思っちゃった、正直。
俺もね、なんかこう、全体から漂うさ、うん、そのこう、死とかさ、うん、終わりの匂いというかさ、うん、俺、なんかこう、まあ、これがね、
はい、
やっぱ、工藤さんもやっぱもうさ、うん、こう、ベテランの域に入ってるわけじゃない？
そうですね。うん、ポジションとしてはそうですね。
ね、
う
ん。で、それでなんかこう、作品からさ、うん、自分のこととかをさ、うん、反映させてとかさ、
うんうん、
やっぱこう、作家がさ、こう、うん、だんだんこう、老いていくとじゃないけど、うんうん、それこそ黒澤明だってさ、うん、もう晩年に生きるっていう映画撮ったみたいな感じでさ、
うんうん、
なんか作家がやっぱ年を経ていくごとに、うん、その死というものを扱うようになっていくみたいな雰囲気も、
うんうん、
まあ、あるかなと思いつつ、これはね、非常に俺個人的なあの感覚なんだけど、うん、その俺が多分その、まあ、俺本当、あの、日本で一番民放ドラマを見ない、あの、はい、脚本家として有名だけど、
はい、
あの、見て、うん、あ、いいなと思うやつ、
うん、
で、
うん、
まあ、それこそ、一番好きな花とかさ、
はいはいはい、
あと、嘘本とかもそうなんだけど、はいはいは
い、最近の作品もね。
そうそうそう。はい、なんか、世界が絶望的であるっていう。うんうんうん、
それ前もちょっと話しましたよね。
そうそうそう、そう。
嘘本の回に話したかな、確かに。
そうそうそう。なんか、絶望的なんだよ、今の世界はっていう。
うん、
中でどうやって生きていくかっていう話をしてるなっていう、そういうのが俺は好きって思ってたんだけど、
はいはいはいはい、
なんかね、これからもね、それを感じたの。
うん、
その、これはあくまで過去の、
うん、
その震災という悲劇に向かっていっ って、それに対してどう折り合いをつけていくかっていうのが今描かれてるけど、
うん、
でも、それだけじゃないなっていうか、
そうだね。
その、今を生きる自分として、見てて、
うん、
なんかこの、もし未来が真っ暗だったとして、どうやって生きるっていうのを、俺はなんか感じたの。
あ、なんかセリフとしてもありましたよね。一郎のセリフで、その、なんだっけ、うん、最後が分かってる人生なんて生きる意味あるのかみたいな。
そう。
で、それが次のセリフ、次回のセリフにも多分ね、
うん、
回収されそうな匂いが予告でもありましたけどね。
あったね。そう。
それって結構工藤官九郎作品に、実はずっと通底するテーマですよね。
そっかそっか、そうなんだよね、うん。そう。だからなんかそれが、今生きてるとすごいこう刺さる気がすんだよね。
うんうんうん、
なんか今自分に刺さってるっていう意味でもあるんだけど、
うんうんうん、
こう、もうその未来に希望が持てない。
はいはいはい。
どうしても。世界の中で、じゃあどう生きるっていうのを、
うん、
このドラマ全体からなんか感じるというか、
うんうんうん、
だからやっぱり、現在と過去みたいなことをやってるし、今なんかは特に過去どう向き合うかみたいなことに見えて、
はいはい、
めちゃくちゃ今の話だなって俺は思ったっていうか。
そうだね。
うん、
で、純子が、その未来はどんなに進んでるのみたいなことを言って、
うん、
その未来行ったならじゃあ、なんだっけ、すすきの言ってただろみたいなね。
あ、そうそうそう。
未来行ったの嘘だろっていう、
そうそうそう、
そのダメ親父とおてんば娘っていうのの対立のコメディに、その、落とし込もうとするくだりがね、やっぱありましたけど、うんう
ん、あったあった。
で、全然未来は変わってないよ、みたいな。で、なんだっけ、三原純子が議員になってるとか、
うん、
加藤茶さんがすごい年下の人と結婚したとか、
そうそうそう、
あと、金ちゃんが大学入って中退してるとか、
そうそうそう、
なんだっけ、そういうのいっぱい言ってましたけど、うんうん、でそこ、で、未来全然進んでないのかよ。未来ってもっと楽しいもんじゃないのかよ。っていうのが純子のスタンスですよね。
うんうん、
で、その、令和のテレビを見学して、
うん、
純子は、未来ってこんなもんなのかよ、みたいな。
うん、
それ、もう世界に対する絶望じゃないですか。
うん、
あ、でも確かに、今のバラエティって、
わかるな。
その、すごく当たり障りないっていうか、
うん、
表面上は何かを傷つけないように作っている。部分は、ある意味発達した部分なのかもしれないんだけど、うん、その結果として、いやでも歓喜する感情みたいなものに関しては、結局無自覚じゃないですかっていうものもすごいありますよね。
うん、
っていうのが、今回のなんか、令和 VS 昭和みたいな、いや、ああいうテレビ番組実際めっちゃあるけどなって。
めっちゃあるよね。
し、不適切にも程があるっていうドラマ自体が前半、そういうドラマであるように見せかけてましたよね。
なるほどね。
っていうのも含めての、そのセルフいじり兼自己反省みたいなところも含めて、だと、自分たちの中にあるリスクを描くっていうことでもあると思うんですけど、うん、なんか、そういうことも含めて、そう簡単には世界って良くはなっていかないよねっていう、絶望を純子がちゃんと見つめてるっていうのが、その純子側の役割ですよね。で、一郎がタイムスリップしてきたのがドタバタして1話から4話でしたけど、一郎はもうあっという間にある意味適応して、令和で重宝されるおじさんとして、こう、うまく座ったわけですよね。
うん、
適材適所したわけですよね、うん、彼はね。で、彼は多分どこ行ったってそうなんですよ、多分ね。
なるほど。
で、僕は、両津勘吉っぽいなってすげえ思ってて。
そう。
安倍定夫主演のこち亀だと思ってどこ行ったって生きていける人なんですよね、多分ね。
はいはいはいはい、
俺はこういうもんだっていうことを示して、いや、でもダメだって言われて、その折り合いをつけて、これは OK、これはダメ。じゃああなたはこういう役割ねって、どこに行っても、世界中どこに行っても、いつの時代に行っても生きられる人なんだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
で、それに対して純子は、一郎よりもそれなりの繊細さがあるから、
うん、
自分をあんまり変えられない部分は変えられない。
うんうんうん、
だから、その、親父が、そういう風に馬鹿にされているっていうのの、理不尽なことがあったら、それは我慢できなくなってしまうし、
うん
だけど、かといって、それは親父に感謝されるような話ではない。
うん。
のは、純子なりのすごくクレバーな部分だな。
そうだね。自分がムカつくからなんだっていう、うんうん。
思って、で、このドラマについての批判っていうのは、主に、その、一郎を立てすぎていることについての批判だと思うんですよ。
ああ、なるほど。
でも、後半に、やっぱりドラマのテイストって俺絶対変わってくんじゃないかなと思ってたことを、純子が背負い始めたなと思っていて。
うん、はいはいはい。
確かにこう、じゃあ、一郎がうまく生きれちゃうっていう話だとすると、昭和側の価値観を令和が受け入れなきゃいけないのかって、 読む人もいてもしょうがないと思うんですよね。
はーはーはーはは。
うん、昭和のおじさんが変わんなくていい話なんだって見えないくもない部分もまああるわけじゃないですか。
はーはーはは。
だけど、いや、それ半分ですからっていう。
そうなんだよね。
そのダメ親父とダメ娘の話なんですけど、ダメ娘の部分をまだ昭和に留めて隠してる状態でドラマの最終判断しないでよ。
うん。
っていうことが前半あったんじゃないかなっていうことがだんだん分かってきた気がして、
はいはいはい、はい、
で純子目線ではやっぱり世界って昭和でもダメだし令和でもダメだから、うん、っていうことを令和に言いに来たって一郎とは違うスタンスなんですよね。
確かにね。そうか、それがやっぱ来た意味なのか、
うんって思ったかな、うん、それが結構分かりやすく構造的に生きてるなって思いますね、
うんうんうん、
後半は純子の物語であるっていうことが今回はっきりと分かったかなっていう気がしてて、だからやっぱり連ドラの最終ジャッジみたいな批判を前半だけでするのは良くなかったんだなっていうのはすごい思ったね、今回。
ね、どんどんどんどんそういう、やっぱり非常に誠実に作っているというのが、
うんうんうん、
やっぱ和をこう重ねるごとに分かってるというか、うんうんう
ん、振りだもんね。一郎は振りだったんだなって思うしね。
う
ん、
そうね、うん。もういろんなことのやっぱ振り落ちがしっかり作ってあるというか、
うんうんうん
うん、
うん。そう、だから純子は、そうなんだよね。純子って、ちょっとなんていうのかな。純子の人間味って、やっぱ最初から実はね、こう、順繰りに描かれていて、
うん、
女の子らしくしたかったりとか、その、か弱い、かわいいみたいなのやりたかったけど、そんなことする余裕もなかったからさ、
うん、
みたいなね。その、魚触れないとか言ってられないしさ、みたいなことを吐露するシーンとかもあったりとか、それでいて、その華やかなものには憧れているから、
うん、
テレビ局とかにホイホイ行ったりとか、そのムッチ先輩とかにワーキャーしてたりとか、
うん、
っていう、すごい多面的に描かれてるんですよね。
うんうんうん、
でも、その、好きなように、その自分に嘘をつかない人として描かれている。から、アバズレっていう風に、自分に嘘をつかない人は、じゃあ、昭和だったら、あの、女性に対してアバズレ、まあ、アバズレっていう言葉自体がすごくね、象徴的だなと思うんですけど、
うんうんうん、
アバズレ男子ってないじゃないですか。
ないね。
アバズレ女子ってあるんだっていう、
うんうん、
その、あ、じゃあ女子だけが守らなきゃいけない価値観があった時代なんだねって思いますし。
ああ、そういう視点ね。
うん。おてんばとかもそうですけどね。
確かにね、なんかもう、純子ってアバズレとしか言いようがない何かは感じる。
うん。でも、それって当時の昭和の女子はこうであるべきの価値観に純子を当てはめるとアバズレなんだけど、
うん、はいはい。
令和に当てはめると、
うん、
なんか結構意識高い女子っていうか。
ああ、確かにね。
なんかガラリと変わる可能性があるっていうか。
そうだね。それを見せてくれた感じしたもんね。
そうそうそうそう。なんかそれはね、すげえ、なんか、河合優美さんがもちろん本当に素晴らしい俳優なんだけど、
うん、
河合優美さんの、なんか表情の多面性っていうか、
うん、
お顔の薄さがさ、
はいはいはい、
俺結構効いてるなと思って。
ほうほうほうほう。
そのメイクによってすごく別人にもなるし。
わかる。
ね、その髪の毛の感じとかにもすごい別人にもなるっていうのが、うん、その時代に応じて全然別のキャラクターになる人だなっていうのはすごい思うから。
俺なんかそのお母さんになった後の、
うん、
本当違う人とすら思う。
はい。喉
とすら。
花粉とかね。ご自愛ください。
はい。
はい、そうそうそう。なんかその、うん、ね、その、そう、お母さんの、その、母性みたいな、
うん、
母性みたいな顔の、まあ、写真ですよね。
あ、そうそうそう。
が出てきたりしますけど、本当にいろんな表情できる人で、でも、ともすると、で、結局どういう人なのって思っちゃうと、
うん、
キャラクターとして好きになりづらかったりもすると思うんですけど、
はいはいはい、
いや、河合さんがもうマジで純子だから、
うん、
なんかね、うん、でも、その、人生の結末も我々はもう知ってしまってるわけで、
うん、
それを覆すってことは多分ドラマとしてはないと思うんですよ、僕は。
ねえ、ないと思うね。
そう。いや、でも、純子か、純子の話をあと4話でどんぐらい見せてくれるのかなっていうことにとにかく期待してしまいますね。
そうね、また。
あ、純子の話か、そっか、そうだよなって感じ。
またさらにこう予測がつかなくなっちゃったわ。
うん。
でも。
広がっちゃった。一郎のことはなんならもう俺らほぼ分かったしな。
ねえ。
こういう、こいつはこういうやつなんだって。
そう、こういうやつなんだはあるのよ。
ほぼ分かったけど、そうだよな、純子には言えないよな。
そうなんだよ。でもさ、うん、なんかこう未来に連れてきて、
うん、
見せてあげるわけじゃん。
はい。
で、教えていくわけじゃない。
うん、
なんかそれって、
うん、
の思いは語られてないのよ。
うん。
その、なぜ、
あ、一郎側の？
そう、一郎が、 そうね、なぜ連れてきたのかっていうところ。
そこはあんま教えてくれてないね、まだね。
そうそうそう。でも、それは、なんていうのか、今はまだ全然なくていいし、うん、これから語られてもいい。
語られるんじゃないですかね。うん、
でも、やっぱラストにさ、なぎさに会うと話すわけじゃん。
うん、
いつかの娘に会ってさ、うんうん、で、それで服買いに行こうよっていうのとかさ、う
ん、あれね。
あれ、たまんないよ。
子供好きっていうね。
うん。
あれも、あれもさ、
うん、
その手数としてはさ、
うん、
結構、まあ、バックトゥーザフューチャーとかでさ、うん、その親子が親子だって知らないで会話してる。片方だけが知っててっていうのは、うん、まあ、まあタイムスリップものだったら、うん、かなり鉄板のお決まりのやり方だと思うんですけど、
うんうん、
そこにな、死が乗っかってるんだよなとかね。
そう。
そういうことも考えると、うん、ちゃんとこう引き出しにあるものを文脈に載せてるなって思うしね。
なんかね、だから言葉がなんかちょっと拙くなっちゃうね。
そうなのよ。全部その、言えば言うほど野暮だからね、結局ね。
そうなんだよね。もうさ、感じたことが全てだと思うし。
そうね。
なんかね、もう、どんどんね、やっぱドラマが多層的になってるよ。
うん。いや、もう、もうものすごいことになってる。4話からググッとなってますね。
ね。4話まではね、まだね、なんかこう、気持ちよく、
うん、
こう、むしろスカッと感、
そうね。
すらあった。
1話完結っていう感じで、うん、いや、1話完結で行くわけないんだよなって。
ないんだよ。
思ってたけども。
なんか、おお、ここに目をつけたかみたいに思えたりとか、
うんうん。そうね。ここ切り込んだかとかね。
そうそうそう。なんか我々のその、今の、実社会とか、生きてるところと、つなげて喋ること結構できた感じあったんだけど、もう6話はね、うん、もうなんか、じわーみたいな、
うん。そう。なんかもう世代間対立の話とか、価値観の変化の話じゃなくて、
うん、
言っても価値観あんま変わってねえんだよなっていうことが、6話で出てきたのがちょっとえげつないなと思って。
えげつなかった、ほ
ん
と。
確か1話で、一郎がこんな未来のために、あ、こんな時代にするために俺たち頑張って働いてるわけじゃねえよっていうセリフがあって、
そうだ。
で、今回の6話で純子の38年も経ってこんなもんなのかよ。
そう。
っていう、その未来になってこうね、車が空走ってるとかそういう話じゃなくて、
うん、
え、感情も変わんないのみたいな、
うん。
その人間たちの加害性とかも変わんないのみたいな、
うん、
ことか、そうか、確かになって思うよね。その、うん、裸にしたり殴ったりとかすることはテレビではしなくなったけど、うん、え、でもさ、っていう、
うんうんうん。
え、でもさ、その地上波テレビで切り抜かれてバズってるものとかってさ、その人をどっかに閉じ込めて面白がってるものとかさ、
うん、
その誰かが誰かにすごい悪口言ってるものとかさ、
うん、
その世代間とか出身の場所とかでディベートしてどっちかがどっちかを言いまかすみたいなものだけすごい回ってないですか、
うん、
って思うし、
もうそのこう裏道で結局下世話なもの残ってるじゃんみたいな
雰囲
気というか、
テレビマンはそうじゃない企画のふりして、
うん、
その部分だけ切り取られるように企画作ってるじゃん、
う
ん、今って思うしね。
そうそうそうそう。
うん。で、あ、そうで、未来に希望が持てなくなったら昔話するんだっていうセリフもありましたけど、
うんうん、
それも繋がってくるしね。本当に今の未来って希望を持てるのかなっていう。
そうそうそうそうそう。
それって今の、だからその現在が固定的じゃないというか、現在が答えじゃないっていうことも一個テーマとしてずっとあるなと思ってて。で、それは1話から4話の時の、アップデートされたはずの、コンプライアンスが重視されているはずの現在の描写が、どうも、なんとかなってないなっていう感じとも繋がってくると思うんですけど、いや、今が完璧な世界じゃないよ、全然って。
そうなんだよね。だから、ギャグで毎回出る、注意書きが、意外とシンクってて、
そのこう
検証するって書いてあるのよ。確かに検証してるんだよね。
確かにね。
常にこう、その検証の方法が、現代に昭和をぶつけるっていうやり方であって、やっぱ検証ってその比較対象しないとわかんないから、はい、じゃあこれとこれ比べてどうですか、これと比べてどうですかって言ってやった上で、6話かけて、え、そんな進んでます、っていうところまで来てるっていう。
そうなんだよな。
この怖さね。
いや、そうなんだよな。
でもなんかさ、こうさ、やっぱ今を生きる人間にとってさ、
うん、
今を否定することの怖さってあるじゃん。
うん、
その、え、じゃあ、俺が生きてる時代って間違いってことみたいなさ、
うんうんうんうん、
なんかそれについての反発とかが起こる感覚もわかるけど。
わかるよ。それはわかるよ。うんうん、
でも、これは、あくまでもそれに向き合おうよっていう話だから、
うんうんうん、
なんかどんどん向き合い始めたっていう感じもしてさ。
そうですね。だから、そうだね。いや、本当に、そうだね。純子に、 合わせたい人がいて、うん、
え
一番純子に合わせてほしいの、合わせたいのが、
何
あの、渚の元夫ね。
あ、あの、あいつ。わ急に思い出したな。
そう。ね、でもね、ああいうさ、一番のフェイク野郎にさ、う
ん、はいはい、正論しか言わない人ね。
そうそうそう。うん、あれに純子は果たして何て言うんだろうかっていうことで。
それはあったところが見たいじゃん。
見たい。そう。
純子のためを思って言ってるわけじゃないじゃん。
あ、そう、純子は嫌な気持ちになると思う。後半そういうシーンがないかなとかね、ちょっと期待するところもあったり。ね、そう、だから純子と、一郎の連合軍になるわけですよね、うん、こっからねって。
はいはいはいはい、はい、
思うと、まあ、令和との、こう、戦いみたいなものも、このね、ブスゴリラ、チビゴリラ連合軍になるわけですから。
いや、そうだよな。だから、結構複雑だよな。その、それで言うと。
そう、そこも一番いいわじゃないからね。
こう、要は昭和って一言で言っても、うん、昭和前半というか、そうそうそう、一郎さんってそうでしょ
確かに。
で、純子って、
うん、
昭和後期、
うん。
なんならもう平成、
うんうんうん、
あ、形突っ込む
平成生きてます。
そうだよね。平成ちょっと生きてるから、はい、まあ、ほんと昭和後期から平成形突っ込むっていう、うんうん。
平成前半生きてるね。
ね、もうだからより複雑になる、うん。
そうだよ。何世代間対立をするんだよっていうことだよね。ね、
ああ、これから楽しみですね。そ
う。でも対立じゃなくて、やっぱ結局は話し合いましょうって。うんいうことになってくるから、
その
1話のテーマソングがやっぱ結構全体を占めてたんだなって思いますしね。うんうんうんうん、ずっと話し合いましょうは、このクリーピーナッツに並んで、この作品のテーマソングと言ってもいいかもしれないぐらい、話し合ってはいるんだよね、結局、ね。
話し合ってはいる、ずっと。
で、双方、別にそんな変化はしてないんだよね、っていう。
そう。それは守備一貫してんのよ。
ああ、まあ変化しないね、みんなね。
なんかね、変化しないんだよね。
それぞれ得意なことをずっとやってるっちゃやってるみたいな。
やってるっちゃやって
る。感じでぶつかるっちゃぶつかるみたいな。
はいはいはい。
ところが、このドラマの魅力だし、ある意味人間参加でもあるし、
うん、
人間の業をずっと照射してて、やっぱ人間を、やっぱ否定してるところはちゃんと否定してるところがいいですよ。
そうだね。
みんな悪いとこあるよっていう話をしてて、まあ、美化されてることはないですから、そんなに。
なんかこう、ちゃんと冷たい目線があるよね。
うん、そうなんだよ。ずっと悪く描いてるのよ、みんな
は。そこがやっぱいいんだよな。ね。なんか。
そうなんですよね。
リアルで。
相変わらずスリーサイズとかの話とかずっとしてるしね。
もう、でも、そうだったじゃんっていうことなんだよね。
そうなんだよね。で、うん、そいつはそうじゃんっていう。そのエモケンはそうじゃんっていう。
そう。
エモケンはそうだから生き残れてないしね。
うん。まあね。そういうことになるね。
そういうことなんだよ。そういうことなんだ、うん、阪神優勝とかさ。
ああ、あった。
それも関係あるんでしょ多分、その時代設定に。
ああ、そうか。
うん。
なんかね、あの、あれね、VR を渡しちゃったりして。
ああ、そう。
ああ、女がいる女がいるよとか。
そう。
ああいうしょうもないシーンが、なんか、たまらなく愛おしいんだよな。うん、
ね。まあ、その38年ぶりに阪神が日本一になった、
うん。そうだ。
のが、そう、1985年以来。
ああ。
が2023年だから、みたいな。それも関係あるのかな。それも、でもそれ、その後に企画考えてたら特感すぎてめっちゃすごいけど。
でも笑える偶然だったのもあり得る。
まあ確かにね。
うん、
今年阪神強いな、から企画してた可能性もある。そう。まあ確かにね、序盤からめっちゃ強かったからね、去年ね。
そうなんですか。
そうだと思う。僕もあんまり詳しくないけど、そうなんだと思うけれども。あと今回マジすごかったのが、
はいはい、
その、You 出ちゃいなよっていうね。
お
ー！ジャニーさんの。
あ、そういうことかあれ！
そうだよ。ジャニーさんのセリフを言ってるんだよ。
あ、俺ちょっと意味わかってなかった。
You 出ちゃいなよっていう、エモケンが言ってたと思うけど。
言ってた。
ジャニーさんのセリフを言う人ですよ、エモケンは。
そういうことか。
惹かれてますよ。
惹かれてますね、このご時世に。
うん、まあ、ジャニーさんとジャニーズの、その、去年の、この生産があった世界線なのかはわかんないけどね。
まあ、わかんないけど、
うん、みたいな言語感覚で喋っている人っていうだけなのか、
はいはいはい、
その、全部の歴史を踏まえて喋ってる人なのかによって、エモケンのあのセリフの、重み、軽みは変わってきますけどね。
確かにね。
うん。
まあでも、 沖縄でなんか、うん、あの多分浮世離れした生活してたんだったら、うん、時止まってる可能性はある。
時止まってる。
もう一切の情報を入れてなかったのかもしれないよ。もう
そうかもしれない。
本当に。
もう何のもう関係も文脈もなく、うん、言語感覚でそういうこと言ってるだけかもしれないけどね。
そうそうそう。
ジェームズ・ミキしか知りませんとかも面白かったな。
あれちょっとちょっと俺ピンときてなかった。
ジェームズ・ミキ知らないですか？
ジェームズ・ミキピンとこない。
脚本家なのに？
え？
え？大河脚本家ですよ。
大河脚本はそうなんですか？
僕がね、最初に認識した脚本家の名前は俺、ジェームズ・ミキかもしれないんです
よ、ね。そうなんだ。
うん。ね、大河ドラマで言うと、
はい、
どれだろうな。とにかく、その、うん、70年代、80年代とかに、大ヒットドラマをめちゃめちゃ書いてる人ですよ。
あ、そうなんだ。うん、
超有名脚本家で。
へぇ。
あ、俺、青井徳川三代だ。
はあ、
大河ドラマで、青井徳川三代っていう、
はい、
徳川家康を津川雅彦さん、
はい、
で、二代目の徳川将軍、秀忠を西田敏行さん、
はあ、
で、三代目を尾上辰之助さんっていう、家光、
はいはいはい。
で、三人主人公がいるっていう、結構珍しい大河ドラマをやったんですよ。
めちゃくちゃチャレンジングじゃん。
そう。で、それが2000年なんで、僕が小2の時に見てたドラマで、で、最初にこう、脚本家の名前がバーンって出てくるじゃないですか、大河のクレジットで。
出る。
で、なんか他の俳優さんは漢字4文字とか漢字5文字なのに、ジェームズって。
確かにね。
そうそうそう。って思った記憶がめっちゃあるってい
う。へー。
ので、僕は結構馴染みあるんですけど、確かにそうか。ああ、でも2016年に松本清張スペシャルとか書いてるな。
あ、書いてるんだ。
うん。あ、2015年の NHK の京成財民の男っていう、京成財民の男か、高橋是清を描いたドラマやってますね。これ面白かったです。
へ、
うん、独眼竜政宗もこの人ですね。大河ドラマね。
勉強になるなぁ。
うん。いや、でもそういう人いっぱいいると思うな。
そう、そう。
うん。
脚本家として勉強になります。
いや、もうちょいちょい見た方がいい
ですよ。ちょっと怖くなっちゃって、声小さくなっちゃった、
うん、俺。あ、でも僕もなんか、奥大英治森山良子のところとかは、
うん。
うん。固有名詞はわかるけど、
うん。
どんぐらいすごい話してるのか、その金妻とかさ、
うん、そうそうそう。
わかんないとこはわかんないね、温度感ね。
そうだね。
うん。
だから温度感のわかる人の話とか聞いてみたいですね。
そうですね。本当に。長嶋一茂さんがすぐハワイ行っちゃうんですよ、とかはわかるけどさ。
そうそう、そこはさすがに。
ね。あとさ、なんかさ、繰り返し名前出す人何なのっていう、その、
うん。
尾身俊則、沢口靖子、三原淳子、好きすぎるで
しょ。そう、好きすぎる。沢口靖子、科捜研で働いてるって。
そうそうそう。で、斉藤由貴さん、捜査一課で働いてるとかさ、三原淳子は、淳子の名前、名付けと関係あるのかなとか。
でも、たまたまもあるんじゃないの、
うん。
たまたまだからこすってやれみたいなの
も。そうね。いや、それで話が通じるだけで飲み行けちゃうみたいなね、ところとか面白かったです
よ。そうそうそうそう。
我々が慣れちゃってるだけで、その、一郎の口のひどさ変わってないんですから
ね。そう、変わってない。本当に。ね、テレビ局は頭おかしいやつばっかりだから。
いや、そう。とか、え、何不倫しちゃったの
そうそう。
カウンセリングに来た人の、にかける第一声として、え、何不倫しちゃったのって、もう首でしょ。もう一発で首でしょ。
もう最終的には。
最終的には寄り添ってくれる人。
寄り添ってくれる。
でもダメだよ。っていう。まあ、あと、一郎が、その、純子をはじめとしてみんなにどんどんハグするところとかすげえ良かったっす
ね。あれもう良かったな。純子を頼むって。
うん。で、最後、坂井さんにもね。
あ、そうそうそうそう。坂井さんもね、ちょっとずつ出てきたから楽しみですね。うん、
出てきたね。
まだだね。
まだだね。
うん。でも、もう、これは、坂江さんをやるという、
うん、
覚悟は感じている。
あ、どの辺で感じました？
いや、やっぱもう単純にこう描かれていってるし、うんうん、あんま隠さなくなってきたというか、なんか、坂江さんちょっとおかしくないっていうのを、隠さなくなってきてる気がする。
すっげえ変な人ですよね。
そうそうそう。
まとも代表として描いてるわけでは全くないし、う
んなんか実はこの坂井さんも帰りたくないんじゃないみたいな。
俺それ思うんだよな。
雰囲気すらあったもんね。
昭和好きなんだよな、多分この人。この人、うん、そうだと思うんだよな。
そうそうそう。
で、あと良かったのが、一郎が坂井さんだけに話せるっていう。
そう その、もう良かったね、あのシーン。ね、
そのシングル親としての、
うん、
あの、分かり合えるところもあるし、
うん、まあ単純に未来と過去とか知ってる人だから、
ね、あ、そうね、見てきたものが、
うん、
あの、逆なんだけど、
うんうんうん、
両方知ってる同じ立場の人っていう、ことで、そうそうそう、坂井さんにだけ打ち明けてるっていうところで、
うん、
あ、そっか、この二人が分かり合うのか、みたいな
ね。ね
とかも、でも、1話からなんか予想できた気もするんだよね。
でも
今思うとね。
いやー、でもあの強烈さにやられたね。
そう。二人とも、モンスターとして登場してるから。
そうそうそうそう。
でも、だんだん人間としてね。
うん。
人間モンスターになってきてるから、なるほどなっていう感じなんだけど、名シーンの連続ですよ、もう。どんどん。
本当ですよ。
もう油断できない。もうあっちゅう間に残り4話ですから。
いやー、ちょっと。
目が離せない。
目が離せませんね。ね、
じゃあ最後言っとくと、
うん、
あの、磯村隼人さんの、そのムッチ先輩と、今の秋津くん、朝彦く
ん
の演じ分けやばい。
うんあれね
やばいマッチって別の人に見える本当に、うん、
見える見える
似てる俳優さんかなって思う普通に
そうそうそう
すごすぎる
でもすごいなんか自然なんだよねそうなんかあのアニメキャラっぽく分けてるとかじゃない、
うん、そうなんか無理してキャラ付けしてるとかっていうわけでもないんだけど、うん、なんかそもそも声の出し方が違うのかな
あー
なん
かあるかもね
うん喋り方なんか口の開け方からなんか違うっていうか。
ああ、でもちょっとあるかも。
ね。とか座ってる時の姿勢みたいな。
うん。
あの、昔の時はちょっと姿勢悪いじゃないですか。
うんうんうん、
で、一挙手一投足、こう手足をこう大きく動かすじゃないですか。
うんうん、
でも、今の秋津くんの時は姿勢めっちゃいいみたいな。
いい。
なんか、どういうことなんだろうなと思うんだけど。うん、
あれは技術だね。
ね。表意芸とかじゃなくて技術の演技だと思うけど、うんうん、素晴らしいなって。
その割に面白いとこちゃんと面白いからね。
ね。ツッコミって、うん、だってムッチ先輩はボケじゃないですか、
うん、そうそうそう
で秋津くんはツッコミじゃないですか
そうだねもう役割も違うもんね
そうすごすぎる磯村さんマジですごいわ、
ね、もう俺ちゃんと帰る時お邪魔しましたって言うし、うん、っていうところとかすげえ面白い
あれもできちゃうんだよ
なねあんなこともできちゃうから
やっぱ透明な俳優なんだよなな
るほどね
うん何でもできますよう
んわかる
すごいはいというわけで、
はい、
あ、もう結構喋ってたわ。
結構喋りましたね。
はい。というわけで、無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております、
はい。
7話以降もやっていきます。
はい。
不適切にモードがある1話から喋っておりますので、よろしくお願いします。
お願いします。
以上、大島康幸でした。
高野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。